JBS 特別番組。この時間は平成28年6月17日から19日までの3日間、静岡市のグランシップ静岡で開催された視覚障害リハビリテーション協会主催第25回視覚障害リハビリテーション研究発表大会から18日に行われた特集演題、慶応義塾大学教授中野靖氏による講演、教育機関における合理的配慮の現状と課題、教科書のアクセシビリティと大学における支援を中心にの模様を放送いたします。
ただいま紹介に上がりました、慶応大学の中野と申します。よろしくお願いします。今日は教育機関における合理的配慮のことについて、特に教科書の話と、それから大学での支援という今一番ホットな話というのを、ここでは紹介をさせていただきます。で、いろいろお話ししたいこともありますので、最初に結論を述べさせていただいた後で、その結論の根拠というのを、それぞれですね、時間の許される範囲の中でお話をさせていただきたいと思います。まず合理的配慮、教育における合理的配慮の細かい話を後でさせていただきますが、教育における合理的配慮は、情報機器、先ほど松久先生のお話の中では、ICT 機器というふうに言っていただきましたけれども、その情報機器を使いこなせるかどうかというのがこれから大きな鍵になるというふうに、私たちは考えています。特に、タブレットはですね、教科書等の教材を読む際にも、それから、現在例えば大学等では定期試験でタブレットを利用するというのが、認められたり、しつつあります。まだ入試ではですね、なかなか実績がないんですけれども、今後に入試においてもですね、タブレット等が使えるような、そういうですね、状況を作っていこうというような今動きがございまして、そういうことを考えると非常に重要な役割を果たすというふうに考えられます。で、合理的配慮に頭に E をつけてですね、E 合理的配慮というのを座長の宇島先生が、おっしゃっておられるんですけれども、この E っていうのは、その情報機器という意味の E と、とってもいいという意味をかけておられる。わざわざ説明するような話ではありませんけれども、そのいい合理的配慮というのがこれから非常に重要な話になるだろうと思います。ただし、タブレットがですね 100% 使える環境が、すぐに来るかというとそうはいきません。学校の現場の中ではなかなか許してもらえなかったり、それから通信環境等っていうのが整っていないというような状況がございます。例えば、入試でタブレットを使えるような状況になると、助かる子どもたちというのが随分増えるんです。しかしながら入試ではまだ、タブレットを使える状況にはなっていません。で、タブレットが使えるような、教育の中ではこれを基礎的環境整備というんですが、例えばタブレットが使えるようなネットワーク環境だとか、教室の中で、そんな高価なものを使っちゃいけないというふうに言われないような、人的な環境整備というのをするとともに、現在使われている、拡大読書機やルーペ、それから点字等というのを組み合わせて、使える力を育てる必要性があるというふうに考えています。で、特にですね、現在読みに関してはかなりいい環境が整えられているんですが、大きな問題は書きです。で、これはですね、入試の時もそうですし、入社試験の時もそうですし、入社した後もそうです。必要なフォーマットの中にいかに書き込めるかというのが非常に重要で、そのためのですね、総合的な配慮や教育というのが必要になるだろうと、そういったことをですね、これから事例を含めながら紹介をさせていただきたいと思います。まず最初にですね、合理的配慮、教育における合理的配慮というのがどういうものであるかということについて述べさせていただきます。で、合理的配慮そのものは国連の障害者権利条約や、それから、障害者差別解消法の中で、明記されていまして、その話については後でお話をいただく指田先生が詳しくお話ししてくださると思いますので、ここでは飛ばさせていただいて、教育機関で合理的配慮っていうのをどういうふうに捉えているかというところから、お話をさせていただきます。で、現在ですね、これ始まったばかりなので、学校関係でもですね、この合理的配慮という言葉が、適切に理解されていないような状況というのがあります。 教育の中では中央教育審議会初等中等教育の分科会がですね、合理的配慮とはどういう内容であるかということを明確に定義をしております。で、障害のある子どもが他の他の子どもたちと平等に教育を受ける権利を享受・行使することを確保するために、学校の設置者および学校が必要かつ適切な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対しその状況に応じて学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものというのが一つの重要なポイントであり、もう一つは学校の設置者および学校に対して体制面、財政面において均衡を失したまたは過度の負担を課さないものというふうに定義されています。いろんな議論を聞いていると、合理的配慮というのは障害のある人に必要な配慮をすることが合理的配慮だという使われ方をしていることがあるんですが、この過度の負担を課さない、最近では過重な負担という言い方をすることが多いようですが、過重な負担を課さないという制限がついているところが大きなミソです。言い方を変えるとですね、例えば学校にとって過重な負担になるのであれば、そういった配慮は、する必要がないというふうにも理解できるところで、そのやり取り、合意形成といいますが、合意形成をしながら、どのような配慮をそれぞれの子どもたちのために行うかというところが重要なポイントになります。で、教育の中ではこの合理的配慮というのをさらに細かく、基礎的環境整備と合理的配慮というふうに分けています。基礎的環境整備というのは国だとか、都道府県、市町村、それから学校等が行う環境整備のことです。で、この環境整備というのは、例えばさっきのタブレットの話で言うと、タブレットを学校で使ってもいいよというような、制度の設計だとか、それからタブレットを学校で使えるような、ネットワークの環境だとかっていうのを整えるということで、松下先生のお話の中でタブレットがあれば、いろんな読み書きに困らないという子どもたちがいるわけですが、学校がなかなか許してくれないというような話があります。で、学校からするとですね、いろんなトラブルがあったら困るだとか、それから、国の方でですね、国だとか自治体の方で、それを、試験的には推進しているけれども、必ずしもですね、使いなさいよというふうに言われていないので導入がためらわれているというような場合があり得るわけです。で、この教育においてはですね、国等が行う基礎的環境整備っていうのをベースにしながら、それぞれの学校で合理的な配慮を個別に行って、それぞれの子どもたちに必要な配慮っていうのを充足させていきましょうというふうに考えるわけです。で、つまり、タブレットが使えるような環境っていうのもこの考え方の中では基礎的環境整備の一つというふうに考えるわけです。で、少し図示して、示してみたいと思うんですが、基礎的環境整備っていうのが同じで、例えば、読み書きについて、例えば漢字の細部っていうのを確認するのが難しい。で、そこで例えば、そういった漢字の細部の確認ができるようにしてほしいというような配慮要求、まあニーズというふうに言ってもいいと思うんですが、そういう要求があったときにそれに対してどう答えるかです。で、通常の学校でやる場合、それから弱視学級でやる場合、それから視覚障害の特別支援学校でやる場合というので、それぞれ基礎的環境整備というのが違います。で、例えばいわゆる盲学校と言われる、視覚障害特別支援学校では、基礎的な環境っていうのが通常の学校よりも整っていて、今多くの、特別支援学校ではですね、少なくとも高等部になると就学奨励費という制度を使って子どもたちがタブレットをほぼ無償で手に入れることができるようになっています。で、そういう制度があるところでは少ない負担で、タブレット等の整備はありますので、授業の中でそういったものを使ってもいいよとか、タブレットで使えるような教材を用意するという学校側から見ればですね、少ない負担でニーズに応えることができます。それに対して基礎的環境整備が十分でないと学校に対して、多くの配慮というのが必要になるわけです。そうするとその中にはですね、それは過重な負担というふうに捉えられる可能性があって、そこまでの負担は、例えば通常の学校ではできませんというふうに言われる可能性があるわけです。 で、タブレット等の環境を整えていくということは、基礎的環境整備というのを、底上げすることで、それぞれの学校にとっては少ない配慮で必要な、子どもたちが必要とするニーズというのを充足させていくというふうに考えることができるわけです。もう少し具体的に合理的配慮の決定過程というのを見てみたいと思うんですが、合理的配慮に関してはまず当事者もしくは家族から配慮の要求が出される必要があります。ここが全ての出発点になります。これまでの特別支援教育の特殊教育の中では、視覚障害のある子どもにはどんな配慮が必要かっていうのを専門家が判断して、そしてきっとこういう配慮が必要だろうということを、言わなくてもちゃんと整備してくれてました。で、現在でも特別支援学校はそういう配慮をします。しかし例えば通常の学校で学びたいという時に展示で学びたいとか、それからタブレットを使いたいというようなニーズをよ満たしたいと思ったら、まず当事者もしくは家族から配慮の要求を出す必要性があります。で、教育関係の方もこの中には2割ぐらいおられると思うんですが、特に盲学校等の専門の学校でやるべきことは、当事者が配慮を要求できるように育てていく必要があります。配慮を要求しなければ学校側は勝手に整備をしてくれるわけではありませんので、ここは重要なポイントになると思われます。そして要求のあった配慮っていうのが学校にとって過重な負担にならないかどうかっていうのが検討され、それが学校にとってですね過重な負担でなければ、提供されるわけですが、過重な負担になる場合、例えば、iPad を用意してほしいと、ね、で授業の中で使わせてほしいところが学校の予算にはそういう予算が十分にないという場合には、学校側にとって、その iPad をですね、買い与えるというのが予算上難しければ、これは過重な負担になる場合があり得ます。それから、視覚障害に関して専門の先生をつけてほしい、これはよくあるニーズです。しかし、そういった専門の先生というのが、例えば元盲学校におられた先生が転勤希望を、ある地域に対して出しておられれば専門の先生というのを配置することができますが、そうでない場合にはこれは学校側でですね、新たに教員の研修をするとかっていうのは難しい話になるので、過重な負担としてですね代替案を提示するということになります。で、その代替案に対して納得できれば、これが合意形成が成立したということで、終了になるわけですが、それが合意形成が、得られなければ、ではこれではどうでしょうかという代替案が繰り返し提示されて、どこかの段階で合意が成立します。その成立、合意が成立して作られる配慮というのが合理的配慮です。したがって今合理的配慮のデータベース等々が作られているんですが、これをやれば合理的配慮は OK ですよというものではなくって、あれは例というふうに考えていただきたいと思います。で、それぞれの学校で、どこまでが過重な負担にならないかということを考えながら配慮は提供されるので、あくまでこれは個別的なものであるというふうにご理解いただきたいと思います。で、このですね、最終的な決定がなされた場合に、もし、その最終決定合意はしたけれども、もうこれしょうがなく合意しただけで、本当は満足してないんだっていう場合には、第三者機関に相談することができるようになっています。まあ、ただ残念ながらこの第三者機関っていうのは現段階ではまだしっかりと、整備されている状況、そういう状況にある、都道府県等はまだ少ないと考えられます。で、少し事例を考えてみたいんですが、例えば、今、拡大教科書というのは、ロービジョンの子どもたちのために、どこの学校に所属していても、無償で給与されるようになっています。ところが学校で学ぶときには教科書だけでなく補助教材、プリント、テスト、こういったものも拡大してほしいというニーズがあります。それから夏休みになるとですね、必ず夏休みの宿題っていうのが出るんです。で、その夏休みの宿題、これをですね拡大してほしいとか、夏休みには課題図書を読んでこないといけないというようなケースがあります。この課題図書も拡大してもらえないと困るというような話が出たときにどうするかという話です。で、 2012年にですね、拡大教科書を使っている全国の子どもたちの調査を実施させていただきました。その時に、拡大教科書は使っているにもかかわらず、補助教材、プリント、テストに関しては、細かいところは飛ばさせていただきますが、通常の学級、弱視学級、それから盲学校で調べた結果でいうとですね、一番専門性が高いという盲学校でも半分ちょっとぐらいです、ほとんどのテスト、プリント、補助教材というのを拡大して提供しているのはです。教科書を拡大しなければ読み書きができないという子どもたちに対して、教科書以外の補助教材、プリント、テストというのが拡大されていないという現状があります。これではせっかく子どもたちが学んだことというのをうまく、試験の結果に、反映させることができないわけです。で、どんな配慮を提供しますかという話です。例えばテスト問題とか補助教材、それから、課題図書を先生方が、自分でですね、編集をして拡大の、本を作るかというと、これ拡大の本一冊作るのにものすごい時間がかかります。まあ、できるかというと、通常は、これは過重な負担に当たるのではないかということで提供されないという状況になってしまいかねないわけです。そこにもし、そのタブレット等っていうのが活用できれば、学校にとっては少ない負担で、必要な配慮っていうのを提供することができるのではないかと思います。そこでですね、ここで少しですね、手前味噌ですが、先ほど松下先生のプレゼンの中には、UD ブラウザーというのをわざと抜いていただいたんですが、 UD ブラウザーというのも、実は教科書を読むための今非常に有効なツールでございまして、それをですね、少しデモンストレーションを交えながらですね、紹介をしたいと思います。表示を切り替えていただけますでしょうか。で、これは現在ですね、ここの、今回のですね、大会のプログラムを、この UD ブラウザーでですね、紹介するというコーナーが、ございまして、皆さん触っていただけるようになっているので、後で、触っていただければと思うんですが、これ実際に UD ブラウザーという、私たちのところで作っているアプリをですね、使って、今回のプログラムというのをですね、載せたものです。で、データはですね、PDF という形式と HTML という形式で作ってあるんですが、これもうすでにデータ作ってあるものです。例えば目次のところから大会のプログラムというところを触るとですね、プログラムのところにポンと飛んでいくことができるようになっています。で、私も今日は早速これは使いこなしてさせていただいているんですが、自分が聞きたい関心があるというところにですね、付箋を引いておくということができまして、それでですね、今回僕が聞きたいなと思って最初に思ったものっていうのを今挙げてあるんですが、それでですね、これを触ると、そのページに飛んでいくことができるというふうにできています。で、さまざまな機能がつけてありまして、目次ボタンというのを押すとすぐに目次に飛ぶことができます。で、次の例えば、今回の後にある口頭発表っていうのが、明日ですね、どんなものがあるかという時にですね、口頭発表のところにすぐに飛んでいくことができ、そしてまた目次に戻って、ね、別なところっていうのを見ていきましょう。例えば聞き展示にどういうものがあるかというふうに触っていくとですね、聞き展示のところを見ることができるというふうに、行ったり来たりしながら検索をするのが非常に難しいので、行ったり来たりすることができるようになっています。それから、この今回の小6ではあまり必要性はないんですが、教科書にちょっと切り替えてみたいと思います。これは実際に盲学校で使われている高等学校の英語の教科書です。で、英語の場合にですね、もう先ほどと同じようにメニューからどんどんこう飛んでいくことができ、そうして拡大することができます。さらにこの拡大というのが、例えば読み上げや辞書検索できるんですが、拡大ピンチで拡大してやったときに、この読み上げとか辞書と書いてあるポップアップメニューが拡大されるのは、僕が知る限り他の世界中のアプリの中で他にはありません。で、自分の視力に応じてですね、これ拡大することができるようになっていて、辞書というのを選んでやると、その結果っていうのをすぐに見ることができるというふうになっています。 弱視の子たちにとって、視覚障害の子たちにとって辞書を引くという作業は非常に、大変な作業なんですが、それが大変であるがゆえに、細かい意味を調べたりしないというような、学習上の障壁というのが出てくるわけです。この UD ブラウザーをですね、使っていただくと、自分がよくわからない単語っていうのはすぐに、指で長押ししてですね、その単語を選んだ後に辞書というボタンを押すと、すぐにですね、結果を表示してくれます。辞書に、いろんな辞書を登録しておくと、それぞれの辞書で調べた結果というのを教えてくれますので、例えば大学生になると英辞典だとか英和辞典、ね、そういったですね、さまざまな辞典というのを引くことができるようになっています。で、それからですね、書き込みもできるようになっていて、いろんなところにですね、フリーハンドで書き込みっていうこともできます。それから、ラインマークを引くこともできるようになっていて、このラインマーカーや書き込みをしたところというのは、これを一括して後で書き込みをしたページだけを表示させることができますので、自分が学んだページというのをこの UD ブラウザが全部覚えておいてくれて、大切だと思ってそこに何らかの書き込みや下線を引くと、そのページっていうのを後ですぐに見ることができるというような配慮がなされています。それからですね、これ拡大して読むっていうのは iPad 結構便利だ便利だと言われるんですが、実はですね、拡大して読んでいくときに、拡大読書器と同じように、右端まで行くと次の行の頭を見つけていくっていうのがちょっと大変になっています。でこれをですね、効率化する方法として、キーボードナビゲーションという、ちょうど拡大読書器の XY テーブルのような、機能だとか、それからもっといいのがですね、このリフロー機能というのがついていて、今の本文のところだけを全部折り返して、しかもフォントも、いろいろ変更して、フォントだとか、それから例えば白黒反転等というのをですね、簡単にですね、実現することができるようになっています。でこういう機能をですね、使いこなしていくと、非常にですね、本等に関しては、効率的にアクセスすることができるようになるわけです。でさらにこれ、最近ですね、スプリットビューというですね、2つのアプリを同時にですね、表示することができるようになっていて、一方で教科書の内容というのをこうピンチもしながら見ながら、もう一方でメモを書いていくっていうことができるようになっています。これ外付けのキーボードを使えば、こんなキーで邪魔されずにですね、書き込みをすることができますので、教科書を見ながらメモを取っていくっていうことを非常に楽にですね、実施することができます。切り替えていただけますでしょうか。UD ブラウザについてはね、また後でですね、実際に触っていただきたいと思うんですが、まあ、こういうものがあればですね、教科書のデータや教材プリント試験なんかをスキャンしてこの UD ブラウザに入れていただくだけで、学校側には大きな負担がないまま、子どもたちが必要な質の高い配慮というのを、多くの教材に関して提供することができるわけです。まあ、そういう意味ではこのいい合理的配慮というのは非常に重要なものではないかと思います。でちょっとここで余談を一つだけ挟ませていただきたいんですが、インクルーシブ教育イコール特別支援学校の廃止というふうに、議論されることがあるんです。先ほど の松下先生のお話の中にも、すごく正確にお話しいただいたんですが、インクルーシブ教育が始まると通常の学校にですね、障害のある子どもたちが増えるというお話がありました。実際にそういうふうになっていくんですが、これは決して特別支援学校を段階的になくしていくということではありません。文部科学省が考えている、特別支援教育、インクルーシブ教育というのは、それぞれの子どもの実態に合わせて通常の学校、それから特別支援学級、そして通級指導教室、それから最も専門性が高いと言われる特別支援学校を選べるということがすごく大切なポイントです。でそれぞれの子どものニーズに応じて学ぶ場っていうのが選択できるというところがとても大切なわけです。で その中でですね、現在、この教育の領域の中ではですね、基礎的環境整備がすごく進んでいるのが教科書です。これは世界で多分一番だと言っても過言ではないくらい、教科書に関するアクセシビリティというのは進んでいます。それから最近ですね、大学での支援というのが非常に、急ピッチで進められています。で、この2つの事例についてですね、少しだけ時間の範囲で紹介をさせていただきます。まず教科書のアクセシビリティですが、教科書というのは今いろいろ議論されているんですけれども、これはですね、ちゃんと定義がございます。で、教科用検定制度という制度があって、教科書に関してはですね、いろんなマスコミ等で説明されているのはですね、不確かな情報でいろいろ教科書というのが議論されています。で、分けるとですね、教科書というのは分けると文部科学省の検定済みの教科書と文部科学省著作教科書というのと、学校教育法附則9条に基づく教科書という3種類の教科書というのがあります。障害のある子どもたちが使っている、特に視覚障害のある子どもたちが使っているのは、この文科省著作教科書や附則9条に基づく教科書というのが使われています。で、さまざまな教科書というのが、多くの人が見る検定教科書以外にありまして、視覚障害で有名なのは点字ですし、聴覚障害者用の教科書や知的障害者用の教科書というのも、文部科学省等がですね、作っています。で、教科書バリアフリー法というのが成立して以降、視覚障害の領域でいうと拡大教科書や点字教科書というのが無償で提供されるというような状況が、整備されました。これは義務教育の段階であれば無償ですので、通常の学校にいる場合にも、拡大教科書等、これ教科用特定図書というふうに呼ぶんですが、それがですね、提供されるようになっています。で、教科書無償給与制度という制度があって、この制度でですね、支えられているというふうにご理解ください。で、アクセシブルな教科書というのは、ご存知のように点字の教科書からスタートしました。これは牟田口先生がおまとめになられている、本の中から持ってこさせていただいたんですが、1909年に、発行された点字教科書というのが最初です。で、この点字教科書のスタートによりですね、障害のある子どもたちに対するさまざまな教科書の基礎というのが作られました。そのもとで作られていったのが弱視用のロービジョン用の拡大教科書です。最初はですね、今でいうコピー機であるですね、エレファックスという装置が盲学校に導入され、先生方が教材を作っていたんですが、1975年頃から拡大写本のボランティアグループというのが登場し、彼らがボランティアとして著作権のクリアを含めて、ずっと教科書作りをしてくれました。で、それがですね、2008年に関係各位のご努力によりですね、教科書バリアフリー法というのが成立しました。その結果、拡大教科書というのが安定供給されるようになりました。で、一口に拡大教科書といっても、単純に拡大されたもの、それからレイアウトを変えて文字や図形までも変更して見やすくしたものというのがそれぞれあり、ボランティアが作成するプライベートサービスでは白黒斑点の教科書等っていうのも提供されています。で、出版社が提供しているものが18、22、26という3種類があり、なおかつそれ以外のものはボランティアがそれぞれ個別で作成し、それを無償で入手することができるようになっているという話です。これだけの制度を持っているのは多分世界中で日本だけだろうと思われます。で、この教科書バリアフリー法というのによってこういったことが可能になったんですけれども、現在ですね、小中学校に関してはすべての教科書が、小学校で280、中学校で131種類の教科書が拡大教科書として最初から作られています。素晴らしい制度だろうと思います。で、今まで通りですね、ボランティアによるプライベートサービスも無償で提供され、なおかつ松下先生がちょっと言及された音声教材というのも、提供されるようになりました。視覚障害で有名なのはサピエ図書館で提供している、デイジー形式、音声デイジー、テキストデイジー、それからマルチメディアデイジーの、資料っていうのがあります。それから、日本障害者リハビリテーション協会では、デイジーをですね、中心に提供してますし、発達障害を中心として、音声教材ビームというところは、音声だけの教材っていうのを提供してます。それから東京大学の先端研では、さまざまな図書をアクセシブルにしたアクセスリーディングというサービスを提供しています。 で、そういう中でデジタル教科書っていうのがあるわけです。で、デジタル教科書も今議論いろいろされていてですね、指導者用のデジタル教科書や学習者用のデジタル教科書、これが一緒くたにされて議論しているんですけれども、今正式に言うと学習者用のデジタル教科書というのはありません。教科書というのは検定を受けないといけないので、検定を受けたデジタル教科書というのはなくて、検定を受けた教科書をデジタル化して使うというような使い方があるというだけです。ちょっと細かいところについては飛ばさせていただきたいと思います。で、これだけですね、教科書については随分と制度が整っています。で、教科書の制度が整っているんですが、大学に行くと、もっと言うと高校に行くと、高校以降ではですね、支援がなかなか難しいという状況になっていました。ところが、現在ですね、この数年前から高等教育でもですね、支援体制というのがすごく整備されています。特に大学入試ではですね、大学入試センターの試験がもともと点字というのはあったんですが、弱視用のですね、いろんな配慮というのも増えてきました。ご存知のようにですね、拡大問題というのが提供されるようになって、昨年から14ポイントと22ポイントの2種類が選択できるようになりました。フォントも変えて提供されるようになっています。で、細かい配慮っていうのがいろいろあるんですけれども、時間延長だとか、それから明るい座席に座席を指定したりとか、別室を使ったり、拡大鏡や照明器具というのを使うこともできるようになっています。で、回答方法等もですね、マークシートにマークする必要性は全くありませんで、回答方法の配慮というのもあります。で、拡大のですね、冊子、これは大学、入試センターのホームページに、ございますので、詳しいところは見ていただきたいと思いますが、22ポイントの拡大ではですね、レイアウトを全部変えて、見やすくしたレイアウトでですね、拡大問題というのをそれぞれの全ての科目で、提供するというようなことが行われています。で、その基礎には配慮を申請し、そのためのですね、診断書というのを作成して提供する必要があります。で、将来的にですね、このテストアコモデーションというんですが、テストにおける合理的配慮というのをパソコンやタブレット端末につなげていきたいというような、そういう議論というのも行われているんですが、ここはまだ実験段階というのが今の段階です。で、ちょっとフロアからですね、今の、その実験段階の話についてですね、補足がありますので、高橋先生からですね、はい、ちょっと補足をしていただきたいと思います。
北九州療育センターの高橋です。実はですね、今年の大学入試センターにおいて、視覚障害者の代読が認められました。今まで点字と拡大ですね、そういう拡大ルーペとか単眼鏡とか拡大読書機や、そういうものについては認められたんですけど、実はこのお子さんが先ほど中野先生が出された配慮では十分長文読解ができないと、そういうことを私の方に言って、この患者さん中学校から高校に上がるときに私が初めて見て、そのときに、拡大読書機で、38文字ですね、1分間、そして3年間努力されました。その結果が、184文字になりました。ですけども、これではとてもとても受験には間に合わないと、できない。なんとか、国語と英語の拡大ができない、代読ができないか、できればパソコン、タブレットっていうのがいいんですけど、それを要求いたしましたけども、それは今回は難しかったです。で、そういうふうに実はこのことについては先ほど のセンター試験 の配慮事項のところには書いてございません。書いてはなくても、一応お子さん、この家族からセンターの方にそういうふうな要求を出していただいて、そのためにはどういうふうにすればいいかということで私の方に来たわけですよ。で、基本的に詳しい話はまた別の時しますけど、ポイントは2つです。1つは医学的にこの子には限界があるということをきちっと証明すること。もう1つは学校で実際に高校でどんな授業を受けてたかということがポイントです。ただしこのお子さんについて、代読っていうのはあるわけないですから、学校ではしてもらえませんでしたので、夏休みに国語の代読をして勉強ができたと、能率が上がったということを証明する、それを校長さんの印鑑がいります。ですから医師の診断書と校長の印鑑、この2つが絶対的に必要だということです。 その詳しいことについてはちょっとここで時間がありませんので述べませんけども、こういうなぜ今日お話したかというと、とにかく夏休みですから、夏休み中に書類を書かないといけないんです。仕上げないといけないんです。9月1日何日に締め切りです。それまでに全部仕上げていかないといけないということで、この機会しかもうなかったので、で今まで私も非常にこういうことです。でその前日、前年には発達障害のこと、 LD の子の代読が認められたということがあるんです。それも私は知りませんでした。ですから非常にこういう情報が一部にしかなれないという非常に不満ですけども、やはりこれは制度としてこれはやむを得ないということでなんでらしいです。ですから皆さん困ったことにどういう合理的な配慮をすべきかということはそれぞれありましたら、直接大学入試センターの方に申し出て、それに対して我々が何をなすべきかということをきちっとすれば可能になる。ですからこのお子さんについても今年の4月の合理的な配慮ですね、それの前倒しをしていただくように求めて、それがうまくいった例です。ですからそういうふうな例だけを今日はご提示いたします。以上です。
ありがとうございました。合理的配慮というのは今言っていただいた通りですね、実は配慮の要求をしない限り何も変わらないということですので、この4月からはちゃんと合理的配慮というのを、そのやり取りをしながら合意形成をすることができるようになっていますので、ぜひともですね、具体的な配慮要求というのを、それぞれの当事者や家族から出していただくというのが大切かと思います。で入学後の就学支援についても同じで、もうそろそろやめさせていただきますけれども、要求すればかなりの支援を今大学ではやってくれます。で、全国的な取り組みにそれをするための、大きなムーブメントもありまして、全国障害学生支援センターや、日本学生支援機構、それから全国高等教育学、障害学生支援協議会というのが立ち上がっていて、来週ですねこの支援協議会の方では、大学における、大学や高校生におけるですね合理的配慮についてのさまざまなですね実践報告というのがなされます。要求しなければ配慮は受けられませんので、その要求というのをちゃんと行いながら合意形成をできる力というのを育てていくことが、これから視覚障害の、支援をする専門家に求められることではないかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。
JBS 特別番組、この時間は平成28年6月17日から19日までの3日間静岡市のグランシップ静岡で開催された視覚障害リハビリテーション協会主催第25回視覚障害リハビリテーション研究発表大会から18日に行われた特集演題、慶応義塾大学教授中野康史氏による講演、教育機関における合理的配慮の現状と課題、教科書のアクセシビリティと大学における支援を中心にの模様を放送いたしました。